文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
はい、前回に続いて書評家の倉本沙織さんをゲストにお招きしております。倉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。締め切りが守れない人代表です。
いやはい、というわけで前回は倉本さんと一緒に締め切りについてお話をいたしまして、すごい深く刺さりました。
染みましたね
、うん、守れない方ですか？
守れない方ですね、うん、
いや全然。だってメール返ってくるのかも、私の感覚では工藤さん全然早い方ですよ
そうだといいな、うん、はい、
はい、で今回は倉本さんに書評家のキャリアと働き方についてお聞きしたいと思います。それでは早速始めましょう。第42回目の
働き者ラジオ。
改めて倉本さんのプロフィールを紹介したいと思います。1979年生まれ、書評家、週刊新潮ベストセラー街道を行く小説トリッパーでクロスレビューを担当中のほか、文芸誌、週刊誌、新聞各紙で書評やコラムを中心に執筆、文学界新人小説月表、毎日新聞文芸辞表、私のおすすめ、文芸羽ばたけ倉本偏愛編集室、共同通信文芸辞表、デザインする文学、TBS 文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティ、共著に世界の八大文学賞、受賞作から読み解く現代小説の今、韓国文学ガイドブックなどがありますということで、めちゃくちゃ売れっ子。
売れっ子ですね。こう連載がこう途切れなく続いている感じがすごいですよね。
いやいやいやいやいや、全然なんかね、なんでしょうね。
ご検討いただきましたが、倉本さんの今日はね、書評家にどうやってなるのかみたいな話についていろいろお聞きできたらいいなと思っております。
はい。まず、どういう経緯で書評家になられたのかっていうお話を、前回のところでも、最初その編集もできる、進行管理もやるようなことを考えたりとか、まあ、ライティングもされてたりしてたけれども、うん、ライティング一本にまあ、絞ろうってなって、うん、そして書評に絞っていったという感じなのかなと思ったんですけど、経緯はどういう感じだった
んですか？そうです。ざっくり言うとそんな感じで、私、大学院卒業してからいきなりフリーランスで仕事を始めて、うん、だからもう本当に友達とか知り合いとかのつて、
はあ、
で、ずっとやって、ゴーストライティング死ぬほどやって。
あ、そうなんですか。
そう。で、なんか、ある日、なんか、本当のその書評家になる正規ルートっていうのがあるとしたら、はい、大体はその出版社とか、そういう出版関連の編集プロダクションにいて、で、そこで独立して、
うん、
独立してフリーライセンスになった時に、うん、こう、担当だったところから、こう、書評仕事を依頼されていくうちに、だんだん書評メインになっていくっていうのが多分筋だと思うんですけれども、うん、今はね、また違うと思うんだけど、私の場合は、なんか、知り合いが、なんかその、出版関係の、なんかその、フットサルチームかなんかを、
はぁ、部活的な。
そうやっていて、で、私すごい、実は高校の時、運動部だったんですよ。
はぁ。
それで、ちょっと入るって言われて行った時に、たまたま、そこで、大学院、文学でやってたんだったら、本当はもしかしたら書評とかやりたいんじゃないのって言われて、いや、それはやりたいですけど、書評家のなり方ってわからないじゃないですかって。
わからない。
そう、って言ってたら、うん、じゃあちょっと何文字かける何文字で書評書いてきてって言われて、
あら、
それで書いていったら、じゃあよし、じゃあこれ持って週刊金曜日の編集部行きましょうとか言われて、ってなって、
うん、
あ、じゃあ来週から書評いいんでって言われて、
そんなことある？
まあでも実力が、
まあもちろん前提ですけど、うん、そんなわらしべ長者みたいな、フットサル長者みたいなことある？
いや、意外と、そのなんていうか、だってもちろん新聞のね、書評員なんか、そんなもんな、はい、そういきなりなれるもんじゃないと思うけれども、そうなんか、結構その媒体によっては枠が一個空いてるってなった時に、同じ人に振り続けるわけじゃなくって、そのなんていうか、まちまちにこう週替わりで振っていったりとかするから、触れる人は多ければ多いほどいいんですよ。
まあまあ確かに。
だからなんか意外とそういう枠がポコッと空いてる時があるらしくて。
ははー。 すごい。まあ、岡さんの半信半疑
で。わかる。そうだと思うけど、
理屈はわかるけど。
まあでもそんなフットサルから、なんか、じゃあ紹介するよみたいになるもんなんですね。
そう。なんかで、まあそこがね、週刊金曜日って、まあそこにね、皆さん知ってる、かなりこう有名なね、かなりなんかおさよくの、あのところ、過剰だと思われてるけれども、でもやっぱりその若い書き手を常に求めていて、やっぱりその年配の方が多くて、こう60代、とかの方とかも結構多いから、それ当時私まだ30になるかならないかぐらいだったんで、それでちょっと面白がってもらえたっていうのもあって。
なるほど。
大学院卒業してからそこまでの間はもう書評とかではなく、構成仕事とかが多かったっていう感じ
なんですか？いや、もうその、いわゆるその編集仕事は2件ぐらいでやめちゃって、あともう全部ライティング専門で、例えば1日にラーメン5杯食べたりとか。
胃が弱いっておっしゃっていたのに、5杯。
あとガンダムの、ファーストガンダムの1話から最終話まで全部一気見して、そのそれぞれ、一話ずつ、そのジオン軍側と、ホワイトベース側の日誌にして、それぞれ書き分けてまとめろとか。
へ
あとなんか渋谷の街頭で100人捕まえてコメント取れとか、いわゆるストリートキャッチ
みたいな。はい。そんなことも
やってました。
へ
何でもやってて。フットワークは軽ければいいみたいな。で、あとなんかこうね、どこかの社長さんが気持ちよく話すの4時間聞いてまとめるとか。
ありますね。世の中にはそういう仕事ね。
あるんですよね。そう。
なるほど。
なるほどね。
じゃあ、その時、その最初の書評家としてのお仕事は週刊金曜日さんだったということです
か？そう。ただ、その週刊金曜日がすごく、私にとって幸運だったのが、自分で本を選べる。自由に選べるっていうところだったんです。そうすると、その好きな本とか書評したい本を選んだら、そこの書評を読んでくださった、その本を出した版元の編集者さんが連絡を取ってくださって、はい、じゃあ次これで書評してくださいとかお願いしてくれるようになって。
なるほど。
それでなんか、その、わらしべ長者って言い方が正しいのかどうかわからないけど、はい、で、今、本当にそれで今に至るみたいな。
週刊金曜日さん以外の、書評の、まあ、枠というか、連載とかはどういう感じで、向こうから声をかけていただいたりっていう。
そう。
あ、そうなんですね。
なんかすごい対話されてたん
かな。
ああ、そうですか。うん、へえ。そうなんだ。うん、なんかあんまり聞いたことのない、私はライターですけど、
はい、
キャリアの作り方で。うん、ああ、そうなんだ。でも、結構珍しいですよね。その、自分で本を、選んで、書評するって、雑誌とかって、割と、
うん。そうね、少ないんですよ。あ、そうで、週刊金曜日と同じ時に、ちょうど隣近くから、だからで、寄ったところが、本の雑誌社さんだったんですよ。はいはいはい、で、そこでも、あ、じゃあ次回から、これで連載始めてくださいって言っていただいた時に、その本の雑誌社さんも、自分で本を選べるコーナーだったんですよ。
そうですね。
そう。だから、なんかやっぱり、そういう枠がね、まだある時代だったんですよね。で、昔と違って、今なんかは、もうそれこそノートとかで書評とか公開できるじゃないですか。で、実際なんかそういうノートとかで、すごいその書評が話題になってる人に仕事を振るって流れもできてるから、もしかしたら、20年、30年前より書評家になるハードルは下がってると思います。
あ、なるほど。最初のね、とかかりはかなり、ノートでとりあえず公開しておけばいいかもしれないと。
うんうん、そうそう。もっともっと文章上手い人がそのまま、なんていうか、見つけられるみたいな感じの状態になってると思う。
そうかも。でも確かに倉本さんの時代はノートもないから、やっぱりこう、どう見つけてもらうかっていうのがかなりこう、文章を書けてもハードルだったんですね。いや、面白いな。人の出会い大事ですね。
人の出会い大事。
いやだ、すごいありがたいですね。でもやっぱその、ずっと、全然その、いわゆるその、業界のつながりがないところから私入っちゃったので、はいはい、その、なんていうのか、ほんと書評で初めましてだったから、うん、思ってたのと違いました、みたいなことを言われることが。
思ってたと違いましたというと。
結構その書評書くときって、やっぱ緊張もしてたから、はい、ちょっとなんか自分でこう仮面を被ってたんですよ。ちょっとなんか書評家文体っていうか。
あ、かっこいい。
そうそうそう。ちょっとなんか、偽装してたんですよ、うん。だからなんかもうちょっと、例えばそもそもなんかもっと男の人っぽい感じだと思ってた、みたいなことを言ってもらったりとかしてて、あ、すごいなんか結構文章だけでこうなんか判断される印象ってあるんだなと思って面白かった。
面白い。なんかこう仕事をこうなんていうのかな、 かん、どうやってこう、人脈って言い方はちょっと、なんか広いかもしれないけど、うんうん、人とのつながりを作っていったんですか？そういう、あの、フットサルに行くに至るまで。
で、フットサルは本当になんか例外的で、やっぱりその、本当に私、版元、その、なんていうか、発行元と直接仕事するような立場のライターじゃなくて、ヤシャゴ受けライターみたいな感じだった
んですよ。ヤシャゴ受け、マス受けでもない。
そう、初めの教育講座がある。そう、なん
か、版元の下にもうちょっと小さめの、その出版社さんがあって、うん、さらにそこに下に編プロがあって、うん、で、その編プロさんが一人編プロさんに投げて、一人編プロさんが私に投げるみたいな。
お
もう今はないと思うけど、はいはいはい、0年代ってまだそれが通用した時代だったんで。そうそう、そういう感じだったんで、うん、そうすると、こう、ほら、一人編プロさんとかって距離が近いじゃないですか。うんうんうん、それで、なんかこう、なんかつながり流れで、そのカメラマンさんとか知り合いの編集さんとかで、なんかちょっとフットサルチームとかやってたりとかしたんですよね、多分。
なるほど。結構、そこがね、あの、難しいとこだなって思うんですよね。うんうん、この、中に入っちゃえば、意外とどうにかなるけれども、うんうん、今はどうかわかんないけど、参入障壁結構あるような、うん、特に文学でって私は外から見ると思っちゃう。
うん、だ私自身もそう思ってて、うん、やっぱりその書評とか書くっていうことは、うん、こうなんか大学で先生として教えてなきゃいけないのかなとか、ともういきなり文芸評論家として活躍、なんか文芸評論家ってどうやってなるのと
思う。思います、思います。そうそう、どうやってなるの
か。昔はあったじゃないですか、このスバルクリティークみたいな。
そうそう、ゼロか同情的なのとかが、はいはいはい、とりあえず私がなった時はそれぐらいの時だったんですけれども、そういうのに通わないとなれないのかなとか思ってたんで、ですけど、うん、今振り返ると自分はそういうのじゃないところからやれたからこそ長続きできているのかなと思いますね。
それを心は長続きできているのは、
うん、その同じなんていうのかな、その出入りするコミュニティがなんかそう一つじゃない方が、
ああそういう、うん、なるほど、
フリーランスなので一つがこうなんていうか没交渉になってもあるじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、他に選択肢が、
そうそうそうそうそうそう、うん、やっぱりなんかその同じコミュニティだけになっちゃうとなかなかその仕事の広がりとかも難しいとは思うし。で、まあ、書評家って今はちょっとコロナでね、ちょっとそういうことなくなっちゃったけれども、うん、コロナ前って結構文学賞のパーティーとかがあったんですよ。うん、
はい、はい。
で、その媒体でよく書評書いたりとか仕事してると、その文学賞のパーティーとかにも参加できたりとかして、うんうん、で、そこでこう名刺を配るみたいな。う
ん、なるほど。確かに。そこを、そうです。え、ローストビーフ、
ローストビーフ食べるみたいな。
ローストビーフ食べる、そうそう、食べる、食べれる。
今、名刺を配ってましたけど。でも、まあ、はいはい、そこで、その、普段お付き合いのない版元さんとか、
そうそうそう、
の編集さんさんと初めて会って、ちょっと連絡先交換
して。そうそうそう、なんですよ。だから、その、毎日新聞の、私のおすすめは、そのパーティーで、毎日新聞の新聞、担当者さん声かけてくださって、で、始まったみたいなところもある
。なるほど。
で、なんか、それを見た、共同通信の方が文芸辞表をお願いしてくださったりとか、みたいな。
それはわらしべ長者的です
ね。そうなんですよ。
ラモトさんは結構おしゃべりするお仕事も多いと思うんですけれども、うん、こう書くこととおしゃべりすることって結構自分の中でどっちが好きとかってありますか？う
ん、好きはどっちも好きなんですけど、うん、でも自分の書き言葉、話し言葉が書き言葉になってると、あ、なんで自分はバカなんだろうって
思う。いやいや、そうなんだ。
ただ本当に申し訳ないんだけど、構成原稿とかに結構手入れちゃって、後で迷惑かけるから、自分としては書く方が、まだ得意だと思ってるんだけれども、でも、うん、別にその書く方もそんな、早くね、素晴らしい文章が書けるわけでもなくて、やっぱ話した方が手っ取り早く伝えられることもあるから、うん、結構、その、片方だけに偏らないように、なんかその、話し言葉でしか伝えられない魅力も確かにあって、
うんうんうん、
例えば、この小説は社会の縮図がこんな風にラディカルに描かれていてとか言うよりも、すっごくいいんですよ。っていうのが、その時ってあるじゃないですか。
ありますね。
シンプルに、うん。そうそうそう。だから、なんか別物だと思ってます。
なるほど。でも、おっしゃる通りで、なんか書評叩き売りバナナ、
うん、
もう、その、声で聞くから熱量とかが、 分かりやすくて、すごく聞きやすいっていうか、うんうん、あ、倉本さんがそこまで言うならみたいな感じで読み始める時もありますね。
うんうん、ありがたいです。だって、その本が素晴らしいんだったら、もうその本を読んでもらう以上の最上策はないんですよ。あ本当、極論すると、うんうん。そう、要約する言葉よりも絶対その本を読んでもらう方が、やっぱそれは正確なわけだから。だったら、こうやっぱ話し言葉の熱量だけお伝えして、うん、中身はその本で味わってくださいっていう方がいい時も往々にしてあるかなと。
なるほど。
倉本さんのこの本をおすすめする時のトークって、なんかすごくあらすじ覚えてるじゃないですか。
確かに。
私もう毎回感動するんですよ。
そうですね。
どうやって
鮮やかに描写してくれますよね。
そう、うん。あれ、特殊技能なんですか？なんかメモ術とか使ってんですか？
あの、ラジオで喋るときは、テンパらないようにメモを結構用意するんですけれども、は
い、
まあ今日は全然用意してないけど、
いいですよ。
だけど、こう、その場で喋るときは、うん、特に用意はしてない。
すごい記憶力ですね。
うん、いやいや、私その日常の記憶のその、どんどんその、なんていうのかな、領域がすごい削られてって。
本人侵食されて
やばいんですよ。もうなんか、会った編集さんの名前とかバンバン忘れるし。なんかすごい、なんか、その、なんていうのかな、失礼なやつだと思われてる。この間会ったのに、あいつなんかちょっと調子に乗ってんなって思われてる、多分。
そっか。いや、あれね、ちょっとなんか、とても楽しそうにお話しされるのと、うん、こう熱量があるのに加えて、基本的な記憶力がいいから、うん、なんでこのタイミングでこの本のあらすじこんな言えるの？
そうそう。
どういう構造ってなってて、
いやだって、
びっくりしちゃう。
小説の登場人物の名前を覚えてるのに、うん、本当に3年間一緒に仕事したはずの編集さんの名前が覚えられないとか、やばい。なんか洗面所に行って歯を磨こうと思ったのか、トイレに行こうと思ったのか忘れるんですよ。
やばい。すごい記憶力メモリー完全書評側に取られている。
やばい、本当にやばいんですよ。
取られている。う
ん、あれだ、自分のなんか年齢が分かんなくなって。
じゃあこの能力の対象に支払っているものがありますよっていうことですね。
なるほど。そうですか。なんか、でも私ずっと書評ってやっぱりテキストっていうか文章で読むものだと思ってたんですけど、最近、まあ、倉本さんとかと渡辺助真さんとかとお会いするようになって、うん、イベントとか話し言葉でも書評ってできるとか、
うん、
なんかようやく分かってきたんですよね、うん、でそのテキストとは違う形で伝わる情熱とか面白さもあるなって思っているんですけど、うんうん、イベントのお仕事って最近増えてますか？
そうですね、やっぱその書店さん、やっぱりイベントやる方が本を買ってもらえる機会って圧倒的に多いっていうのもあって、うん、独立系書店さんとかやっぱりそれで結構そのなんていうのかな、成功してるところはそのパターンが多い、うんうん、ところもあって、でやっぱりその作家さんとお話しするとその作家さんの作品だけじゃなくってその作家さんが読んでた本とかの話にもなるから、うん、相乗効果で売れていくみたいな。
なるほど、うん、
本の話を面白く他人に伝えるにはどうしたらいいんですかね。
いやもう本当にやっぱり自分が、うん、感動したところをなんていうかシンプルに伝えるっていうのがまず第一、
うん、
でなんかそこを人と語り合ってるうちに、なんでそこが好きだったのかな、なんでそこが心に引っかかってるのかっていうのが、だんだんだんだん分かってくる、
うん。
人と話してるうちに分かってくるみたいなところがあるので、結構イベントって貴重な場だなって思います。
なるほど。いや、でも本当に、書評家さんの仕事ってすごいなって思うのが、まあ、こんな言い方するともう本当にひどいんですけど、そのコストに見合わなすぎるというか言ってしまえば
正しい
原稿料に対して読まなきゃいけない本で調べなきゃいけない資料もうめちゃくちゃあるんですよ。
そうですよね、う
ん、で私も本当にねたまに書評のお仕事いただくことあるんですけども、はい、なんて大変なんだこれはと、でこれ倉本さんメインでやってるの本当にすごいなと思うんですけど、なんかご自分の中でこう書評家で行くぞみたいにこうアクセル踏んだ瞬間とかってあるんですか？
あ、あります。それはもう、30ぐらいになった時に、うん、その、それこそね、ラーメン5杯食べるとか、頃に、ちょっと40になってラーメン5杯は食べれないなと思って、意識的に、お金、収入とかね、減るの覚悟で、書評の仕事を優先して引き受けるようにして、で、書評の仕事に触りがあるときは、そっちの、 他のライティングの仕事断るようにして、だから一番 ひどい時で収入3分の1ぐらいになったんですけど。
あのそれでもやっぱり。
そう。
将来を見越してというか。
なんか長続きできる、いや、一生できる仕事ってどっちかなと思った時にそっち。でも今、老眼で結構本読めなくなってきてやべえなと思ってるんですけど。
ああ、そういうことはあるんだ、ね。
そんな。老眼やばいですよ。書評家の敵、膝だけじゃなかった。老眼もだったみたいな。
大変な。苦しですよね。なんかこう、ライターと書評みたいな、このライターと書評家みたいな使い分けとかって倉本さんの中でありますか？
うん、そうですね。なんか、そんな厳密に分けなくていいと思うんですけど、うん、書評家っていう肩書きしか上げてないと、やっぱインタビューとか構成の仕事とかってあんま来ないんですよね。
うん、
だライターっていうのも、そのスラッシュで入れておくと、そういう仕事が来るみたいなところがあって、で、構成の仕事多分、ポテトさんも何回もやってるから分かると思うんですけど、書評よりも、ちょっと、あの、コストが。
労力の割に。そうなんですよね。
うん。
それは、食えると思う。
食える。
そう。
それは食える。うん。それは食えるの。食えるの。
そう。構成ライターさんは、そうそう、うん、まあ、少なくともなんとなく、こう、食べていけると思う。
所要になると、急に
急にガクンと。
難度が上がるんですよ。
食べれなくなる難度が高くなる。
うん。そう。どうなってるんだ。
どうなってるんだ。
そうそう。どうなってるんですか。
だから私は、インタビューとか構成とかも、うん、あの、来たら断らないようにしてる。もちろん構成は迷惑かけちゃうから断る時もあるけど、でも自分が例えば対談して、で、そのまんまその構成人にしてもらうよりは自分で構成した方が結局自分で赤入れるんだから、
まあまあ確かに。
だからそれは積極的に提案するようにしてる。
ああ、なるほど。
そうか、それだと、あの、編集さんも楽ですもんね、確かに工程が1個減るから。
うんうん、
そっか。だから、肩書き問題って結構難しいですよね。
そうですね。
自分を何と名乗っていくかみたいな。書評家なのか、ライターなのか、文筆家なのかみたいなのは、なんかどこかで、なんかすごく、まあ同業だと思ってるんですが、なんか選択をしているるんだなっていうのがなんか、
それは本当そうだと思います。多分その単行本とか本の著者になることをちゃんと目的としてるんだったら、文筆家って名乗っちゃった方が多分、いい。ライターの方がやっぱいろんな仕事が、こう、幅広く来る代わりに、結構その自分で明確に本が出したいですって、あの、打ち出さないと、そういうことにはならないかもしれないですね。
なるほど。倉本さんは、単著のご予定とかはあるんですか？
いや、なんか、ね、やらなきゃいけないけどね。
もちろん、
この感じはきっと、ね、
もちろんお話とかは来てるけど、
めちゃくちゃ来てると思うんですよ、ね。めちゃくちゃ来てると思うんですよ。
でもやっぱね、来た球はどうしても打ち返すので精一杯になっちゃうので良くないんですよね。あと自分が多分、すごいその、著者になることに、まだそこまで覚悟とか目的とかイメージができてないところもあって、あんまりその、著者になることを、なんか、その目標としてきてこなくって、とにかく書くことを仕事にできれば、お腹いっぱいみたいなところがあって、それでこうね、もたもたしてしまうけど、最初から文筆家って名乗ってる方が、その道は近いと思います。
なるほど。あの、だんだんこう後輩を育てるとかそういう話に行きたいんですけど、倉本さん、あの、大学で教えていらっしゃったりとかしてたと、
そうですね。
記憶をしているんですけれども、はい、あの、どういう授業を持たれていたのかっていうのと、あの、その授業を通じて、こう、なんか、まあ、大学生とか若手を育てたりとか、なんかライターになりたいっても、とか書き手になりたいっていう人たちに対して、なんかアドバイスとかどういう感じでしたのかみたいな話を、伺えたらと思います。
なんか、私はその、創成大学で、そのリベラルアーツの日本文学 A と B っていうのを、その島田雅彦さん、小説家の島田雅彦さんが担当してらっしゃったんですけど、はいはい、あの、サバティカルで1年間お休みになって、で、その代わりで1年間だけ入るってなった時に、まあ、1年間だから、まあ、好きなことやっても大丈夫だろ、みたいな。こう、あらすじを読む文学史っていうのと、あらすじを学ぶ文芸批評っていうのをやったんですよ。なんか日本文、近代文学の名作が教科書とかでどういうふうにあらすじで説明されているか。つまり、あらすじまとめるってことはそこが重要視されているってことだから、結局なんかでもあらすじって恣意的、なんていうかその、なんていうか、その意識的に切り取ってる部分、取りこぼしてる部分とかってあるわけじゃないですか。ただなんかそれって結構書評な、なんていうか、プロセスと結構近くって、 で、自分の職業とかも交えて説明しながらっていう授業をやっていて。
うんうん、面白そう。
もうそれはもう、なんか好き放題やっちゃったんですけど。で、まあ今も法政大学の大学院で、留学生ばっかり取る、その、日本文学、国際日本学インスティテュートっていう学科があるんですけど、はい、そこでそのサブカルチャー講義みたいのをやっていて、日本のサブカルチャーとか、まあ小説とかを絡めて、留学生の人に教えているみたいな。教えてるっていうか、一緒にコンテンツ楽しんでるっていうか。
いいですね。学生さんの中にはやっぱライターにちょっと将来的になりたいかもっていう人っていましたか？
まあ、なれるならなりたいけど、今の子たちはやっぱ現実志向だから、こうね、とりあえず就職できればっていうところがあって、でもなんかやっぱ出版社受けてみたいなって子はいましたね。
なんか噂によると、めちゃくちゃ倉本さんは面倒見がいいらしいと、どこから聞いたか忘れちゃったけど、風の噂で聞きました。確かにね。やっぱ教えることと、やっぱり書くことみたいなのはなんか隔たりありますか？全然違うことですか？
そうですね。なんかやっぱ書くことは、結局自分にしか跳ね返ってこないから、なんか失敗しても自分だけの失敗なんだけど、教えるときやっぱシラバス作るときとかもやっぱ緊張するし、なんか、で、まあ、今ね、考えたら、自分が大学生の時ってそんなにね、大学の授業を大事にしたかっていうと、そうとは言えないから、まあまあ、そうと気楽でいいと思うんですけど、だけど、やっぱりその、相手がいると、なんかちょっと、ビリッとした、こう、背筋を伸ばさなければいけないみたいな、緊張感はありますね。なんかこう、生半可なこと、まあ、生半可でしかありえないんだけれども、できるだけ、その、あと、後々の人生の役に立てるようなこと、ちょっとでも教えられたらいいなと思います。まあ、
素晴らしい。素晴らしいですね。
そうですね。
いやいやいや。
なんか、今日すごい勉強になった。
なんであ
、そう、肩書き問題とかね、結構悩んでんだもんね。
そうそうそう。ね、どうしたらいいんでしょうね。ねって。だから、でもなんかこう、だんだんとね、自分のことから、どんどん人に教えるみたいになってく。うん、なってくんだろうな。そして、下から、前回の話がね、締め切りのお話で、下から突っ込まれても大丈夫なようにするみたいな、確かにちょっと危なかった。
危なかった？
選ぶろうとしてた。
ちょっと自分を、そう、よく大きく見せようと。
選ぶろうとしたから危なかったです。
いや、でも20代の頃は私はもう26ぐらいからもうすぐ30ですって言い続けてて、20代でフリーランスでライターって言われると、やっぱりちょっとなんか本当に大丈夫みたいな顔されるから、30ってことにしとこうと思って、もうすぐ30ですって言い続けて、4年間ぐらいもうすぐ30ですって言い続けて。
いや、わかりますよ。もし取材行くと舐められるから、早く顔にシワができないかなって思って。今はもうちょっと撤回したいんですけど。
撤回したいと。
そうそうそうそう。いや、今日は本当にありがとうございました。働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールを寄せください。
SNS へのコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトと
倉本沙織でした。
さようなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。